緒にお読みしたいと思います。詩編の方でございますが、詩編の140編を一節から終わりまでご一緒にお読みしたいと思います。1098ページ印象付きの方の聖書ですね。1098ページですが、詩編の第140編、一節から、ご一緒にお読みします。エホバよ、願くは悪しき人より我を助けいたし、我を守りて荒ぶる者より逃れしめとめ。彼らは心の内に損ないを企て、絶えず戦いを起こす。彼らは蛇のごとく斧が舌を解くす。その唇の内にマムシの毒あり。エホバよ、願くは我を保ちて、悪しき人の手より逃れし、我を守りて我が足をつまずかせんと図る荒ぶる人より逃れしめる。高ぶる者は我がために罠と綱とを伏せ、道のほとりに網を張り、かつ押しを設けて。我エホバに家らく、何時は我が神なり。エホバよ、願くは我が祈りの声を聞き、我が救いの力なる主の神を。何時は戦いの日に我が神戸を覆いため、エホバよ、悪しき人の願いのままにすることを許したもうなか、その悪しき企てを遂げしめたもうなか。僕はから自ら誇ら、我を囲む者を覆わるべし、燃えたる炭は彼らの上に落ち、彼らは火に投げ入れられ、深き穴に投げ入れられて、再び起きずることあたらざるし、悪しきことを言う者は世に立てられ、荒ぶる者は災いに追いしかれて倒さるべし、我は苦しむ者の訴えと貧しき者の義とを、エホバの守りたもを知る。正しき者は必ず皆に感謝し、直き者は見舞いに住まう。はい、まあそこまでですね。悪しき人ということで、一節に悪しき人より我を助け出し、我を守りて荒ぶる者より逃れしめたまえ、まあダビデがそう、歌って、願って祈って、まあ賛美も祈りも、まあ、神に対する求め、ということには変わりないかもしれませんが、これはまあ、そうですね、もう3000年まではいかないけども、2500年以上前の、まあダビデの時代だけではなくて、まあ今日も我々のこれは祈りであり、また神に対する求めでありまして、まあ悪しき人はいつの時代も、蔓延までしないけども跋扈してるわけでありますが、まあこの悪しき人は世界を、まあ、悪魔サタンが支配するこの時代にあって、まあ悪魔サタンの器となっているしまっているわけですね。悪魔サタンに従っている、まあ、こういう人々のところから私たちを常に、守り助け出し逃れさせ、この2節ありますように、彼らは心の内に損ないを企てて絶えず戦いを起こす。もう絶えずもう休むことなく争いと戦いをまあ繰り広げることばっかり考えてですね、それを、まあこの地上において今日、まあ、実行してるわけであり、だからまあ、我々は平和を求める人が多いわけですけれども、まあ、こういうまた悪魔サタンの、働きが、この地上で、まあ 頻発しているというやる、そういうことで、でこれはやはりあの神の御心がこの地上においては、完全に行われていないということを証明しているわけでありました。だからイエス様の時代からイエス様がですね、弟子たちにお祈りをするときにこうお祈りしなさいと、まだ異言で祈ることができないときに、そうですね、まあ御心が天になるごとく地にもなさせたまえ、神の御心が天において行われているごとくこの地上においても行われていくようにと祈りなさいと、まあ、いうことでございますから、まあこの地上では明らかに神の御心が行われていないという現実があるということですね。神の御心が天国では行われていますけど、天国ではもう 100%、120%、神の全て神の御心が天国では実現しているわけであります。まあしかしこの悪魔サタンが支配するこの地上においては、神の御心はまあ何%もなされていない状態かもしれませんが、まあそれでもですね、天において神の御心が行われているように、地上においても神の御心が行われることを祈りなさい、はあ、まあそう祈りなさいとこういうふうにイエス様はおっしゃいましたので、この地上において神の御心が行われていく、まあしかしこの教会というのは神の御心が 100% 以上行われているところでありますね。そうでなくてはなりません。真の教会ですから、はあ、ですからこれはですね、天国における神の御心が地上においても行われているところといったらこの真の教会でありますね。しかもこの真の教会は縮小していくんじゃなくて、点在しているだけではなくて、これはですね、拡張していくわけですね、はい、この地上において真の教会が広まっていく、拡大していく、繁栄していくということによってのみ神の御心がこの地上でなされていくわけですね。そのことを祈りなさいということですから、まあ、これはイエス様が、三条の水君のところでお述べになりました、神の国と神の義をまず求めていきなさい、これは我々個人個人に対するメッセージでもありますね。まずな、まずということは何にも勝って、まず最優先的に、神の国と神の義を求めていきなさい。神の国とは何ぞやというと、これはやはり地上に起こされているこの真の教会ですね。教会、教会はまさにこれ神の国でありまして、悪魔サタンが近づくことも触れることもない、まあ真の教会はそうでありますね、はあ、ですからこの真の教会においてなされている真の礼拝、これはまあ我々今日、まあこれは礼拝ですからね、真の礼拝、この真の礼拝はすなわち霊なる神様を霊をもって礼拝する誠の礼拝者の集うところ、我々誠の礼拝者であるならば、頭ではなくて肉体ではなくて霊をもって神を礼拝すると、ね、その霊をもって神を礼拝することのできる人々が集まっているところ、これは教会でありますね。この霊をもって神を礼拝するということは、異言で祈るということが、この霊によって神を礼拝するという、異言で祈っているとき我々の霊は祈っているわけです。異言で祈っているときに我々の霊が活動しているわけ、我々の肉体は、我々の頭はどちらかというと休みに入っているわけ、休みモードに入っているわけですね、うん、けど我々の霊はこれはですね、活発に動き始まってきている、異言で祈っているというのはそういう、はあ、ですから私たちが自らの頭も体もまあ休めてですよ、うん、それで休めて、で霊は神を崇めていく、神を敬っていく、神を礼拝していく、これは誠の礼拝者の姿ですね。ですからイエス様がサマリアの女性におっしゃった、これは驚くべき礼拝の本質というか奥義ということを、 まあ、ヨハネで見ていきますと、4章見ていきますと、サマリアの女との、まあ、会話がそこに記されておりますけれども、まあ、サマリア人とユダヤ人というのは一切交際しないというか、交流しないというか、口も聞かないという、まあ、どちらかというと敵対関係にあるわけですよね。まあ、だからイエス様がユダヤ人でありますよね、うん、この女性はサマリア人でありますよ、うん、イエス様はまあ男性であり、こっちは女性、男性と女性が話をするということすら、その知らない者同士でありえない時代でありますからね、うんうん、けれどもイエス様はエルサレムからご自分の、まあ、あの伝道の拠点があったガリラヤの方に、まあ往復を何度もされ、だからイエス様のこの移動された距離っていうのはもうものすごいもんですよね、常にそこはですね、行ったり来たり、エルサレムとガリラヤっていう間を、まあ、往復するというのは大変なことだと思いますけれども、けれども、キツネは穴あり、鳥の空、あ、空の鳥はねぐらあり、ね、けれども人の子は枕するところなしっていうぐらい忙しかった、うん、そしてまあ行ったり来たりずっとなさっている時に、いつもこうエルサレムからガリラヤに戻られる時はですね、この、サマリアという隣の国を通過しなきゃいけないっていうね、うん、自分の国ユダヤだけでこう進むことができればいいんですけども、どうもそうじゃなかったみたいで、サマリアを経由しないと、まあ、行かないという、その、まあ、そのルートが、そういう道がそういうふうに設定されていたわけです。まあ、だから聖書は何と書いてあるかというと、まあ、エルサレムからガリラヤに戻られる途中、サマリアを経ざるを得ず、サマリアに寄らなければならないと、まあ、自分で寄りたくて寄ってるんじゃなくて、そこを通らなければならなかった、サマリアを経ざるを得ず、ね、まあこれ文語体だから、サマリアをまあ経由しなければその目的地に着くことができない、だからそういうことは我々の人生でもよくあるわけですね、もうちょっとですね、まあ、近道で、そうですね、自分が思ったところを歩めばいいというふうに思うこともありますけども、そう思っていてもどうしてもここを、まあ、通り抜けないといけないっていうね、まあ、こういうのは出てくるわけです、人生においてもね、うん、だからサマリアを経ざるを得ず、イエス様もサマリアを経ざるを得ずというね、まあ、そういうところでございます、そういった時に、まあそこを、まあ、さっと通過すればよかったと人間的には思うんですけども、そこでイエス様お疲れになった、疲れてしまった、はい、そうですね、ですから、このイエス・キリストは神ご自身ではありましたけれども、これを完全なる人間となられたということですね、うんうん、そこを理解できないといけませんこれ、はい、全く人となられた、うん、人間の格好してきた神様じゃありません、人間となられた、ですからそこで旅の途中で疲れた、そして疲れたらどうなさったかというと、そこで休まれた、だからこの休むということは、聖書を読んでいきますと、神様はこの休むということをものすごく重要視していらっしゃる、うん、働くことばっかりを美化するっていう風潮があるとしたらちょっと悪魔サタンに我々翻弄されるかもしれませんから、休むということがすごく大切だ。イエス、神ご自身もですよ、神ご自身も6日間でこの天地万物をお作りになった後に7日目にお休みになった、うん、そしてこのお休みになったこの7日目の土曜日を祝福してくださった、うん、祝福した、お休みをこれを祝福した、うん、ね、うん、ですから、我々はお仕事を祝福してください、祝福してくださいとおっしゃる人が多いけれども、休みを祝福してくださいっていうお祈りは、まあ、あんまりないんだけども未だないかもしれないけど、はい、でもそうですね、休みが祝福されていくということが必要であります、 そうですね。それから我々はここに来て、この肉体を休ませるだけじゃありませんね。まあ我々の精神も休みを得るわけでありますけれども、それだけじゃありませんね。この魂にね、霊に休みを得る、これは神様が祝福してくださったがゆえに、私たちはこの霊の休みを得る。その霊の休みとは 何かって言ったら、詰まるところは威厳で祈ってる時なんです。怖い休みなり、神は私唇を持て語りたも、怖い休みなり、ね、だからこの我々の霊の休みということは、まあこの礼拝の中心にあるとするならば、それは威厳で祈っている。威厳の祈りが礼拝の中心であると、これは間違いないわけです、ね。だからまあ牧師もこうやってお話やら説教もまあするわけですけど、これ中心、これ説教中心じゃありません。まあ、説教してお話しさせていただくということは、お一人一人がイエス様に連なるというね、はい、その助けとなって、行くことが、これは非常に重要。イエス様ご自身が見えてくる。イエス様にお従いしていこう。イエス様に、そうですね、連なっていくということが、これが一番重要でありますね。はい、ですから、そこで我々の礼拝の対象なるイエス・キリストが見えてくる。はい、これは実体を持った、そうですね、お墓から死んで3日目に復活してきたお方、その肉体体、これが我々が礼拝する対象ですね。それからもう一つはイエスの名、はい、このよみがえり保ったイエス・キリスト、はい、それとそのイエスの皆、これが我々があがむべきことを教えられている聖書ですね。これをあがめていきなさい、はい、ですからこのまあ中にありまして、私たちはですね、イエス様をあがめていく、イエス様を賛美していく、まあですから、この世の中の人はそれを知りません。その休みを知りません、はい、まあ休みが与えられているということが、霊肉の休みが与えられているということが、まあ我々にとって、これは非常に祝福でありますね。祝福、はい、まあそういうことで、ありますから、神様、まあ、イエス様も旅路の途中で休んだ、まあ、疲れたから休む、まあ、そういうことですね。疲れたからそいつまた一生懸命ガリラヤまで帰ったっていう話じゃなくて、しかもそこはサマリアというよその敵対している、ね、国であったけれども、もう疲れたからもうそこで休もうっていう、それはですね、なぜ敵対、サマリア人とユダヤ人は、まあ、遠い親戚ではあるわけ、まあ民族的には言えば、まあ、ちょっと親戚のような民族ですけれども、けれども彼らが敵対しているという理由はどこにあるか、意外となんか人間もそうだけれども、縁の近い人と敵対関係になりやすいねというわけ、遠い人とはね、あんまりないんだけど、だからそれはですね、縁石がそうですね薄いっていうわけじゃなくて、逆に 濃すぎてちょっとですね、まあなんか不仲になる時があるかもしれない、一時はですね、そういう時はあるかもしれませんが、まあ実際は非常にこうそうですね、助けとなってくださるのがまた家族であり身内であり、まあそういうことかもしれないけれども、まあサマリア人とユダヤ人の敵対関係にある原因のその一つは信仰なんですよね。信仰だから、この信仰の世界というのは敵対関係を生みやすいんですよ。キリスト教だってこれだけみんな、まあ、敵対関係とまでは言わないけども、愛受け入れない関係にみんなあるわけですよ。これだけの、まあ、プロテスタント教会もいろいろとですね、教派が、まあ、分裂していろいろありますし、ですから、まあ、そういうことで同じカテゴリーの中で こういう関係が起こりやすい、ね、うん、だからそういうことで、まあ、日本はまあ そこまであんまりそれ意識しませんけれども、海外へ行きますと、もうとにかくあの公共の場では宗教の話は、まあ、一応ご法度ということになっている。それなぜかというと争いを生むからと、うん、争いの火種になりやすいからということなんですね、うん、だからまあ、それほどね、やっぱりあの彼らはあの手にもあのいつ倒れてもいいように手にプレートみたいなのつけてる人多いですけども、まあまあ、日本人もそのうちそれあんまり聞かないけど、まあ、あの倒れるとですね、住所とか名前と書いてあって、ね、それ血液型も書いてあって、うん、けれども外国は全部ですね、そこに宗教が書いてある。イスラム教だとかキリスト教だとかですねみんな書いてあるんです、はあ、だからそれぐらいですね、この宗教っていうのはアイデンティティの一つになってるわけですね、だからまあまあそういう中でありますけれども、まあイエス様もまあこのお休みになったわけですね、うんうん、そしたらそこにサマリア人の女性がそこにあの井戸、ヤコブの井戸があった、そこでちょうどお休みになった、ね、でそこにサマリア人の女性が水を汲みに来たということで、まあ、水汲みはこれ日常の生活の一つですからね、まあ、結構労働的には重労働ですよね。あの水ってものすごい重いですからね、はいはい、だから、まあ、いつも申し上げるようにめぐみスクール、あのケニアのめぐみスクールに、牧師館にいますと、まあ子供たちがですね、川の袋にですね、水を汲んで、まあ、自分たちの家に、生活するための水を汲みに行く。もう川の袋をわーっとこつんでですね、うん、そして担いで、まあ、帰ってくる。まあ、あれも一つ、いい絵になるなと思って、まあ、こっちは余裕ですよね、そんな、仕事をしてるわけじゃないから。でも彼らは大変であります。けれども、そこに、教会に井戸があるがゆえに彼らは、労働から解放されて、そして学校に通うことができるわけです。ああ、まあ義務教育がない国ですから、まあ本当にですね、家庭の労働力にされてしまうわけで、もうその労働力の、まあ、一番が水汲みに行くって、水汲み遠くまで行っても汚い水を汲んでくるっていう、まあそういうもう汚い水しかないんで、うん、きれいな水はないけれども、あの杉本監督の時にまず井戸掘りから始まったんですよ、メグミスクールっていうのは。井戸を掘って掘るところ全部水が出てくるっていう、はい、でそれを無償でこう提供することによって、まあ子どもたちはこの勉学に励むことができるようになったり、はい、ですからまあそういうことでね、この、まあ、水汲みっていうのは、まあ、そういう子どもとか、まあまあ女性も家庭の主婦も大変だったと思いますけど、こうサマリアの女性は水を汲みに来たわけでございますからね、はい、まあイエス様はそれをこの知らないふりして、いたんじゃなくて、声をかけになったって、これはですね、かなりこれはですね、まあ型破りというかデコード感のあるあの行動ですね、うん、だからこのイエス様ってお方を見ていくと、まあかなりこの当時あの、うん、型を破る方だったんですよ、ね、多分そう思いますよ、うん、だこれはね、あの経営者の、素質っていうのはみんなこれは必要だって言われますよね、うん、まあ、経営者っていう人はこういうデコード感を持っているということと、それからまあ安定感と、この両方を持っていないといけないですね。だから紙一重のところでおかしいんだけども、狂気と平常とちょっと中間ぐらいというんだけれども、そこを非常にこう安定して抑えることができる人、うん、まあ今世界中でまあ起業家のトップを走っている人々って、まあ、大体みんなそういうところですよね、うん、オークランドの教会の兄弟の社長もそうですかね、うん、兄弟はこの社長はもう世界的に有名だから、もうみんな今こうマスクしてる時代だから、それと同じ名前だからですねよく覚えてる、うん、で兄弟はどのぐらいのポジションですか今っつったら、
いや、そこから数えて今4番目ぐらいだって言うんですね。もうそう大変なポジションにいるわけです。だから本当恵まれて祝福されているなと思いますよね、うん、だからオークランドの教会を建ててくださったからこの教会はこれは祝福大きいと思います。まあいずれにしましてもまあそういうことだけども、やっぱりそのそういう人が型を破る人がいないと世の中の企業も繁栄はしていかないですね、はい。まあ、これは大企業の話ですけどね、大きな、まあ、経営ということになりますと、やはりこの将来を見据えて、そしてですね、今に甘んじている人はもうダメですからね、うん、先を見て行動していける人だから本当に型破りと型破りですよね、うん、けれどもそれに強力なマネージャーがついてるから、それをですね、まあ現時点において現実の世界に落とし込める人がいないといけないから、まあ、強力なマネージャーとこういう先見的な経営者っていうのはもう絶対に、まあ、タイプしなきゃいけないわけですね、はい。でまあだからよく信者さんが産業合宿されていくようにっていうことはあるんだけども、でもやっぱりその基本的なことはもう変わらなくあって、どうしてもこれは必要なものっていうのは、これは欠かすことはできないですよね、うんうん、だから先見の目を持った才能と、それからそれを現実的に、そうですね、地に足をつけていけることのできる人と、それから財務関係を牛耳る人と、この3つがないと、うん、3つだけでも無理です。それからまあもう一つはやっぱり職人的技術を持った人、まあ、こういう人が揃ってこないと、やはりこの産業というのは発展していかないですね、うん、けどまあ日本の場合は 99% 30人以下の中小企業ですから、もうもっと言えば家族で、まあ教会もそうですけど家族でやってるっていうのがほとんどですから、まあそこは問題ないわけです、まあまあそういうことでありますけれども、まあ我々このイエス様はまあそういうことをね、時々おっしゃいますよね。5000人ぐらいの人を前にして弟子たちに、これからこの人たちに食べ物を与えようってこう言うんですから、もう本当にみんな唖然としてしまいますよね、うん、まあそういうところはあるわけよ、うん、だからこのイエス様はこの女性に声をかけた、これはものすごい型破りなこと当時、うん、しかもサマリア人の女性、うん、そうですね、けれどもだんだんと話をしているうちに、この女性もこれはちょっと普通の人じゃないという、でそこで質問を、もうたくさんの質問をしてるんだけども、まあ、やがて私は旧約聖書に書いてあることもちょっとはかじって知ってるとこの女性はね、うん、でそこにですね、やがて我々を救いに来る救い主が、まあこれヘブライ語でメシア、ね、ギリシャ語でキリスト、ね、救い主が訪れると、こういうことを私は知ってます、いつかその人が来たら全てのことが分かるようになると書いてありますと、こう言ったらイエス・キリストが何とおっしゃったか、何時と語る我はそれなり、ね、これは文語体で、そういうあなたと今話してる私がそれです、それキリストです、私がメシアです、この面と向かってね、こういうことをおっしゃるということであります。まあこの女性はそれを聞いて、しかしちょっとこの人はちょっとおかしいんじゃないかと思わなかったね、この女性は。これやっぱ不思議な人だと、うん、じゃあ質問しますとね、うん、我々サマリア人とユダヤ人の敵対関係にある最大の原因は礼拝に関してだと、うんね、礼拝の仕方が違うと、うん、ユダヤ人はエルサレムの神殿で礼拝する、この神殿が神を礼拝する場所だと、うん、このサマリア人はこのモーセも、まあ、知っているこのゲリジム山のこの山、ここが神を礼拝する場所だと、まあそういうふうに我々はね、サマリア人である我々は礼拝する場所、神を礼拝する場所はここである、ここでなければならない、けどもユダヤ人であるあなた方はまあエルサレムのあの ソロモンの神殿、これは非常に重要からの、まあ、ユダヤ人の礼拝ということは反祭を捧げ神にですね、生けるまあ、つまり動物ですよね、牛とか羊とか鳩とか、まあそういう反祭、財祭、周恩祭、まあそういうものを捧げていく、これが神殿ですよね、うん、だからそのエルサレムの神殿は、建て直された神殿は紀元70年には破壊されてますから、だから紀元70年以降今日に至るまでですよ、ユダヤ人というのは誰一人礼拝ができてないわけです、うん、そこでないといけないんだからそうですね、だから誰一人として神に反祭を捧げることもできないままでいる状態なんですよ、宙ぶらりんな状態、うん、でユダヤ人は反祭を捧げる、反祭を捧げるって言うけれども、70年以降は誰も反祭を捧げることはできてない、なぜかというと神殿がないから、エルサレムに、まあ、ないどころじゃない、そこにですね、イスラム教の黄金のドームが、イスラム教が鎮座増し増してますから、俺はもう彼ら自体はですね、そこはですねものすごい繊細に神経質になっている場所ではありますよね、うんうん、だからこれユダヤ人の、主張、自分で自らそう言ってるがゆえに、まあ、自分たちは自ら神を礼拝できないでいるわけ、ね、だけれどもこのサマリア人はまあこの山の上だってこう言うわけでありますよね、うん、だからイエス様はそこで明確に答えてるんですよね、その質問に対して、うん、この山でもありません、あのエルサレムの神殿でもありません、神を礼拝する誠の礼拝者がやがて現れてきます、近々現れてきます、まあそうですね、本当にその後聖霊が下ってから威厳を持って神を礼拝することのできる真の礼拝者が起こってきたんや。それはそういう場所の問題ではありませんね、ロケーションの問題じゃありませんね、誠の神様の御霊を受けて、その御霊によって威厳を持って神を礼拝する、神を賛美していく、そういう人々、これこそが誠の礼拝者、神は霊であるから礼拝する者も霊と誠を持って礼拝してするべきである。まあどこまでこの女の人がそれを理解したかどうかは分かりませんけれども、ぜひ自分の、まあ、村まで来てくださいとイエス様を招待するわけでありますから、まあ、イエス様はそれで予定変更して2日もそこに留まるわけですよね、福音を語るべく、ですからこのサマリアをへざるを得ずなんだけれども、その得ずのところにですね、神のご計画が あるとするならば、そこに謙虚に従われているのがイエス様なんですよね。人間の計画はまあその時はちょっとまあ頓挫しても、まあとにかくですね、神の導き、神の計画に従う。だからそれはですね、本当にこのイエス様という方が敬虔なお方である、神を敬う敬虔な姿を我々にはっきりと示しているし、我々もこの敬虔を修行しなさい、敬虔と神を敬うことを修行する、ね、その敬虔を修行するための秘訣はどこにあるかというと、ここにですね、敬虔の奥義、神がですね肉体を持って人間となって地上に来られた、この敬虔の奥義ということをしっかりと心に留めておく、そうした時に我々が敬虔を修行するこの人生の歩みができていきますよ、ね、ですからこのテモテ全書を見ていきますと、新約聖書ですね、新約聖書のテモテ全書テモテ全書、まあこれはクリスマスの時にはだいたいよく読まれる箇所かもしれませんが、テモテ全書の第3章でございますね、はい、テモテ全書第3章、私の聖書印書付き430ページ、 印象つきない聖書もまあ大体その近くだとは思いますけどね。まあ手元聖書の第、3章の、3章の15節から、16節まで15、16ご一緒にお読みしたいと思いますね。もし遅からん時人のいかに神の家に行うべきかを何時に知らしめんためなり、神の家は生ける神の教会なり、真理の柱、真理のもとに、あ、まあまあちょっとそこまで一旦切りますけど、うん、だからこの教会というのね、教会ということは見えない部分と見えるものと両方両面ありますよね。建物も教会けれどもその中身ですよね。救われた人々の集まっている集合的に見て教会で、この、神の家は生ける神の教会だ、はい、そしてその教会は真理の柱、真理のもといであるとはっきり書かれてある。だからその教会が真理を支えていると言っても柱だからね。真理を支えるところは真の教会しか、この教会がなくなったらですね、その真理というものが守られていかないんですよね、うん、真の教会がなくなったら、うん、世の教会だけだったらもう世の中でたらめになってますよ。あんまり言ったら答えも知りませんけどね、うん、だから本当にね、我々のこの真の教会は神の家であって、しっかりとこの真理を支えて守っていってる教会であります。しかもこの真理のもといと書いてあるから、うん、まあ真理のもと、この教会で、真の教会でしか真理というのは明らかにされていかないし、それは発信されていかないですね。もといだから、ここは、うん、このもといがなくなったらですね、だから悪魔サタンからすればもうこの真の教会をまあなんとかまあ亡き者にしたいんだけれども、から手も足も出ませんからね、うん、これは神の御心の行われている真の教会です、うん、ですから本当にこの教会は真理の柱であり真理のもといである、うん、これが真の教会である、ね、ここから真理が明らかに我々まあ霊の眼が明らかにされて真理が見えてくるということは重要なことですね。そしてこの、16節に書いてあることなんですが、まあその前にちょっと4章の方を読んでいきましょう。この4章ですね、はい、この4章の7節と8節をご一緒に読みましょうか。されど乱りなる話と老いたる女の昔話と捨てよ、また自ら経験を修行せよ。体の修行もいささかは生きあれど、経験は今の命と後の命との約束を保して、すべてのことに生きあり。まあこの経験を修行しなさいと書いてある。経験、神を敬い、神を恐れ、神に従う、まあ、神様ご自身がわからないところ、経験も見えてこないかもしれませんけどね。で、神を恐れ、神を敬う道、ね、経験を修行しなさい。体の修行もいささかは益があるっていうんだから、まあ、いささかでもあったらいいと思う人は、まあ、やったらいいんですよね、うん、あんまり進めませんけどね、あんまりまあ寒中水泳なんてもあるから、あれ修行なのかどうか知りませんけど、まあまあ、滝に打たれたりしてもいいですけれどもね、まあ、あんまり進めません、うん、まあ、それよりも、うん、体の修行もいささかは益あれどっていうことは、うん、まあ、大したことないという意味ですよねいや、ここにこういささかは益あると書いてあるが、私は頑張りますという人がいたから、うん、そういう意味じゃないと思って今回ってのそれよりも言いたいことは、経験を修行しなさいということを言いたいわけ、うん、経験を修行しなさい。それは経験は今の命と後の命との約束を保して、全てのことに益がある。神を敬い、神を恐れ、神の言葉に従っていくという道のりは、これは神を敬うということは神の言葉を敬うということですよね。だからその経験を修行するということ その鍵はどこにあるか、我々が経験を修行するための鍵はどこにあるかというと、この前に書いてあるこの経験の奥義っていうところですね。だからこの3章の16節をご一緒に読んでいきましょうね。下に大いなるかな経験の奥義、キリストは肉にて表され、霊にて義とせられ、御使いたちに見られ、もろもろの国人に述べ伝えられ、世に信ぜられ、栄光のうちに挙げられた、だからキリストは肉にて表されと書いてある。これ私はちょっと原文を見てみました、ギリシャ語の。そうしたら、あの神は肉にて、神は肉体となられたと書いてある。キリストと書いてないんですよ原文は。だからなんでここキリストとしたかなという思うんだけれども、別に聖書にケチつけるわけじゃないですか。翻訳した人にケチつけたいんだけども、でもしょうがないんですよ。翻訳した人は聖霊がないから、聖霊を受けてない人が翻訳してるから、まあそれは仕方ないわけですね、だからあの我々はしかし聖霊によって読めるから、だからこれはね、神は肉体にて、神は肉体となられたということ、霊なる神。だからイエス様はあの時にあのサマリアの女に、神は霊なれば拝する者も霊と誠をもって拝しなさいとおっしゃったけど、その霊なる神が肉体となって来られた、それはイエス・キリストであります、まあだからそういう意味ではキリストと言ってもいいんだけども、だけどもまあ、ギリシャ語でこれセオスっていうね、神という書いてあるんです、だからその神は肉体に なられたっていうわけ、神は肉体になられた、これが経験の奥義、このまあ癒しき人間の様になられたということですね。神がここは我々が経験を修行していくための最も重要な、まあ、ポイントでありますね、神は人間となられた、このことをよく考えなさい、そしてそれなぜ肉体にてなぜ表されたか、まあこれはもう毎回よく申し上げることですけども、でもあの詩編のあのダビデの詩編の一節を見ていきますと、神様あなたは犯罪を喜びたまわず、財産も求めたまわずという言葉がありますよね、だからあそこをよく、だユダヤ人もそれ分かってると思うんだけれども、あの牛を捧げようが羊を捧げようがね、そんなもので人間の罪は取り除かれない、神様はそんなものは要求しないって言うんですよ本当は、まあ、旧約のモーセの時代から、まあ、犯罪を神に捧げっていう祭司の役割は設定されてますけれども、でも神様はねそういうものはね本当は求めていない、そんなもんじゃですね人間の罪っていうのはですね、あの許されていくようなものではないわけですよね。だからこのキリストは肉を持って来られたわけですよ。ご自分がそうですね神の求めたもそうですね生贄となられるために、だからそういう牛とか羊の話は全然神様は納得してないわけ、神は納得してない、だから神ご自身が肉を持って来られた、このことがものすごく重要です。だからこれはクリスマス、ですから、マリアを通してお生まれになったキリストの降誕、これを、まあ人類は祝うべきであります、なぜかというならばその人類の罪の贖いのためにそうですね、肉体を持ってこられた生ける神の、まあ、犯罪、ね財産、まあ、であるわけですよね、これによって神はそれを受け入れた、これによって人間はそうですね救いの道が開かれて、罪の許しがまあ開かれてきたわけで、ですからその神は肉にて来られた、ね、神は肉体となられた、このことの目的をしっかりと我々はまあ知らなければならないわけでですね、だから悪魔からするとそれは一番嫌なことですから、 肉体を持って来られたということは悪魔は阻止したいというか、まあ、それを人々に知らせたくないわけですね、知識として、だから神が肉体を持って来られたということを、そうですね、まあ、知らないキリスト教徒の人も多いわけだけれども、このテモテ前書の今こことヨハネ第一の文をちょっと見ていきますと、ヨハネ第一の文ということでありますからね、はい、ヨハネ第一のため、ヨハネ第一の文、はい、で2章の1節から3節を、2節、1節2節をご一緒に、ヨハネ第一の文、489ページになりますが、印象付き、第2章ですね、2章の、1節2節をご一緒にお読みしましょう。我が枠越えをこれらのことを書き送るは、何時らが罪を犯さざらんため、人もし罪を犯さば、我らのために父の前に助け主あり、すなわち義なるイエス・キリストなり、彼は我らの罪のためになだめの供え物たり、ただに我らのためのみならず、また全世界のため、はいはい、でイエス・キリストが神に対する人類のなだめの、神をなだめていくための、そうですね、罪のためになだめの供え物である、ね、牛とか一つの血でですね、そんな簡単に人間の罪は許されていくもんじゃないわけですね、実際神はそういうものは求めていないと書いてありますから、はい、ですからそこに、神の求めたまものは砕けたる魂なり、はい、そしてイエス・キリストご自身がその犯罪と、なって供え物となってください。ただに我らのためのみならず、また全世界のためと書いてありますから、全世界の人々はこのクリスマスを実際に祝うべきだし、まあそれは全世界の人々の祝いとなっているわけですね、ですから、まあそのことを、まあ我々は知ってですよ、それでこの3章をちょっと4章を見ていく、4章そうですね、で4章の1節そして、2節をご一緒にお読みしましょう。愛する者よ、すべての霊を信ずな。その霊の神よりいずるか否かを試みよ。多くの偽預言者、世に出たれ。おおよそイエス・キリストの肉体にて来たりたまいしことを言い表す霊は神よりいず。なんじらこれによりて神の御霊を知る。もうはっきりとヨハネは、もう一世紀の段階で、まあ、この偽預言者っていうのはいるから、よく気をつけなさいと。それからこういう偽の教えを受け入れないようにしっかりと、まあ、洞察していく必要がありますよ、まあ、それからですね、どこでこう見分けていくのかというとですね、2節にあるようにイエス・キリストが肉体で来たりたまいしことを言うならば、それは正しい、まあ、神から出ているところの、まあ、教えである、ね、だからこのイエス・キリストの肉体にて来たりたまいしことってね、だからここは先ほどのテモテ書と合わせて読めば分かるように、神が肉体となったこと、これを言い表す例が、これは正しい例だと言っている。神が肉体で来られたこと、その肉体で来られた神がイエス・キリストだから、これ私的に読ませてもらえば、イエス・キリストの肉体にて来たりたまいし神であることを言うならば、これは正しい。そうですよね。だから イエス・キリストというお方は肉体において肉体になった神であるということをはっきりと言うならば、完全な人間になられたけれども、それは神ご自身である、ね、その本質が実態がしっかりと見えてこられた、ね、だからそれが幸いですよね。ですからこのそうですね、まあ、ヨハネが言ってることも、先ほどパウロが手元に当てた手紙の内容もここは一致してるわけですね。だからおおよそイエス・キリストが肉体になって来られたことをしっかりと言い表すものは神、ということは、まあ、キリスト教とも言っても、まあ、そういうことを否定する教えもあるということですね。多いわけですよ、まあ、よく気をつけなければなりませんね。それから3節にもあるように、おおよそイエスを言い表さぬ霊は神より異弟子にあらず、これは非キリストの霊だと、だから父と子と聖霊の神だなんていう三位一体の神だとか言ってるのはもうあの おかしいんだけど、まあ、おかしいって言ってもあんだけど、ね、もうこれも非キリストの霊なの、キリスト、イエスを言い表さないから、イエスが神であるということをはっきりと、肉体を持って来られた人間となった神であるということをはっきりと、そうですね、掴んでいないからね、父子聖霊のなんかよくわかんない神様ばっかり、まあ、言ってるのは、みんな非キリストの、そうですね、霊でありますから、これは聖書は認めてません、一切は認めてません。まあ、異端というのは本当はこれなんですね。悪魔サタンはだけでも自分たちの意外なものを全部異端にしてるから本当に困ってしまう。まあそれはいいんですけど、まあすでにもう1世紀の時代からその霊はこのね、この霊今すでに世にありとこうヨハネは言ってますよね。だからまあ本当にこれはですね、でも、大切なことはあのこの4節にありますように、まあ、4節をご一緒に読みましょうか。枠子よ、なんじらは神より異弟子者にしてすでに彼らに勝てり、なんじらに痛もう者は世におる者よりも多いなれば。だからこのことをしっかりと忘れないように、ね、もうこの例はこの1世紀からもうこの21世紀に至るまでずっとあるわけだけれども、まあ恐れる必要はありません。なぜかというと、何時らに痛もうものはっていう、何時らの中に私たち一人一人の中にいらっしゃるお方は、それはイエス・キリストですよね。イエス・キリストが聖霊となって私たちの中にいらっしゃるわけ。それどうやって分かりますか。異言が出てきたらそれはそうだということ。異言でそれは判断できる。異言を語ることができる人はその人のうちにイエス様がいらっしゃるということ。だからあなたの中にいらっしゃるイエス様はということは、何時らに痛もうものは世におるものよりもと、世におるものといったら悪魔サタンの話、悪魔サタンの創生力を合わせた力よりもあなたの中にいらっしゃるイエス・キリストの御霊の方が力が大きいですと言ってる。だから何時らに痛もうものは世におるものよりも大いなるもので、これしっかりと知っていただければ、そうですね、この御霊を受けてるということ、聖霊を受けてること、ね、この天地万物を作られた神の御霊が私の中に、まあ宿っていらっしゃるということは、そうですね、世の中のこの地球上空中以下を支配するサタンがどれだけまとめて襲いかかってこようが、それよりも大いなるお方があなたの中にいらっしゃいますから、だから大丈夫です。心配しなくて、何も心配しなくていいっていうことでありますし、そうですね、だからそのことを悪魔サタンは我々に知らせたくないがために、まあ、必死になって、抵抗してきますけれども、我々はこの真の教会がありますから、真理に目が開かれていく、真理の柱、真理のもとい、これが神の上教会である真の教会、そこに私たちは、まあ 属している愛する兄弟姉妹と一人々でございますから、まあこれは実に幸いなことであります。だから我々は真理を知っている。その真理とは何ぞや。そうですね、あの旧約時代に霊なる神が肉体となられた、それがイエス・キリストである。この真理をしっかりと私たちは知って、まあ、まだ生産ができない状況の中にはありますけれども、まあ、我々は、心で生産に預かっていない、生産の意義ということもしっかりと、見えていく幸いでありますね。一つご一緒にお祈りをして終わることにいたしましょう。ご一緒にお祈りをしてまいりましょう。ハレルヤ、ハレルヤ。